極限移民シェルター第これ名古屋弁っぽいんだよな。なんかこう、ナムヤーみたいな。なんかナミヤーみたいな。なんかダリヤーとか言うじゃん。ナミヤー、768回のナミヤーって言ったら、あ、768回だって思い出してほしい。ちなみに私は名古屋グルメで、食べなくて後悔したものは、そうだな。あれかな、ひつまぶし、まあでもひつまぶしな、そんなに、みんな美味しい美味しいって言うけどさ、うなぎに引っ張られてるだけでしょ。うな丼の方が美味しくない？うな重の方が良くない？正直言ってほしい。吉川かなとは、
ゆしりっぺの逆転ギミーシェルター。
まあ、ひつまぶし美味しい美味しいってきっと言われて私叩かれるんだよ、吉川かなです。
ゴリゴリのひつまぶし、もうちゃんとしたもの、もうなんか2500円とか3000円とか5000円とか6000円とか、まあ、その辺のものを食べたことがないからまだ感動を知らないお子ちゃま吉
根ペです。でもさ、それってさ、あれとか
名前に全かぶりしたけど、
何がもう一回言って。
いや、もういいよ。
吉根ペさんですか。
そうですよ。
あ、そう、うん、
なんかお茶漬け専門って行ったことあります？
お茶漬けなんか一時期あった気もするけど行ってはないかな、
なんか新宿とかでできてて、もう多分ないんですけど、だしとかもちゃんと出て、
なんかあったような気がするんだよね。
2000円弱ぐらいで、鮭のなんか生サーモンみたいなやつが乗っかってて、それだけでも食べた後に、上からだしをかけるとそれに若干火が通るんですよ。半生みたいな感じになる、それでまたいただけるみたいな感じのお茶漬け専門店があって、まあ、別にサーモン以外にもいっぱいあるんですけど、
違うんだけどね、私の中じゃ。
何が？
そんなことされるの？
お茶漬け専門店が肌に合わないってこと？
肌に合わないっていうか、鮭は鮭で、
だから言ってんじゃん、食んなって
焼いた状態で乗っけてくれたらいいのよ、フレーク
でひつまぶしって、確かだしでかけて食べる感じですよね。
確かそう、だしっていうか、その一平が言ってるお店はどうかわからないけど、そのお茶漬け屋さんはね、お茶じゃないんだ、だしなんだ、
いや、ごめんなさい、ちょっと俺よくわからないから、
でもだしだとしたらもう許せない、お茶漬けじゃないし、
まあまあ何でもいいんだけど、おいしけりゃ。
昔銀座歩いててさ、
銀座そんな手軽な感じ散歩するウォーキングインザパーク並みの感じで銀座行くことある？
いや、なんかわかんないけど銀座歩いてた時があって、理由は忘れました。でなんかその時に、これ飲んでください、新ちっちゃい紙コップに何か入ってて、飲み物が、これよかったらよかったらってお姉さんがやってたのよ、なんかどっかのなんか飲食店かなの前で、
試飲があったのね。
そう、でいただいたらね、出汁だったんですよ。
出汁配ってたの？
そう、液体の出汁というか、でそれをお湯に溶いて、冬だったと思う、確か。で温まりますよみたいな感じで、
なるほどね、で甘酒提供するみたいな感じでやってたのね。
そうだね、ほらスタバとか、タリーズじゃない、カルディとかでよくやってるじゃん、コーヒー飲んでください、あのノリで出汁すごい高級なやつを配ってたんですよ。飲んだら確かに美味しかったんだけど、買うほどかと思って。
まあ買う人は買うわ。
こだわる人はね、そう買うと思うよ。
だしって取るのめんどくさいしね。
まあまあめんどくさいし、なんか私全然本出しでいいから。
いや、まあ言ってから
本出しでいいし。
本出しでいいしって言ってる人が飲んで、いや別にこれ買うほどかって言ったらもう買わなくていいよ。
だから本当にこだわる方、半生の鰹節とかを削ってお出し取りたい、引きたい方とかは。いいんじゃないって思うけど、
なんかちょっと前っていうか、まあ、だいぶ前か、吉川さんとその、ね、添加物の入っていないめんつゆがうまいみたいな話になって、
長沢のつゆですね、あれ今でもあんのかな、
いやもう売ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
で売ってないんだけど、もうその要は経営難みたいな感じで、売らないんだけど、美味しいってすごく好評ではあったし、なくなっちゃうことを惜しむ声もたくさんあったから、
確かに
レシピ公開しますっつって、公開されてるんですけど、
それって作れるレベルなの？
まあ、分量がその 何十人前みたいな感じの、要はそれをこう濃くしてみたいな感じのやつだから、その分量はそれぞれ 適宜調節してっていう話にはなってるんだけど、うん、あの、なんだっけな、椎茸を干しているやつだ。
干し椎茸。
あ、そう、干し椎茸、うんうん、とか、昆布とか、かつお節とか、うん、もうそれをなんか鍋全部に入れて、うんうんうん、で、何時間とか。やって、出汁を取って、うん、で、それ全部捨てて、みたいな。
そりゃそうよ。
うん。
なんかもったいなく思っちゃうけどね。
まあまあまあまあ。うん、
そう、だからなんか。
すげえ苦労
を作らせた。あれはね、あの、あれで、長沢のつゆっていう、その麺つゆね。うん、で、卵かけご飯を食べました、当時。
あ、いや、食べました、食べました。だから言われて、めちゃくちゃ流行ったじゃないですか。
そう。うん、めっちゃ美味しいから、
や
って
て。だから、それ、あの、あれを食べたというか、その長沢のつゆを、うん、あの味わってから、
うん、
通常のそのなんか化学調味料とか入ってるめんつゆを、
うん、
その舐めたらちょっと舌しびれるみたいな。
まあでも、うん、まあ、それほど長沢のつゆのインパクトがまあすごかったっていうことなんです
ね。もうあるし、まあ、うん、ベロがすごくなんていうんですかね、あの敏感になったというか、
なんかこう、うん、腹立つグルメだからね。
え、どういうこと？
あの吉野一平って腹立たしいタイプのグルメだから。
どういう意味？
なんかいや、これそんなんですかねみたいな。
そんなにぐちぐち言わないよ。
言わないけど、うん、なんか、あ、そんなに刺さってないな、みたいなことを感じることがある。
いや、それはだから、進めたやつが刺さんなかった時だけでしょ。
私
っていうか、ベロで思い出したんですけど、うん、ベロと銀座で思い出したんですけど、う
ん、あの、そんな、ちょっと待って、何思い出したか当てるから。
何？
ベロと銀座でしょ、分かった。高級焼
き肉。全然違う。あの、この前、うん、六本木で収録があって、
うん、
で、その、六本木、まあ、行くことないので、なんなら俺、銀座アンチなんで。
別にさ、なんか
一回行った時に、その、うん、要は場所代プラス、うん、あのココアっていうその喫茶店に行った時に、うん、その場所代とココアで、うん、1000円超えたのが許せなくて。
まあまああるよね。
行ったけど、うん、でそれ六本木で収録行った時に、うん、あの俺大体初めて行くスタジオさんには1時間30分から1時間前に今到着して、うん、スタジオの場所を確認してから、うん、その周りを散策するなりどっか時間潰すなりしてから行くようにしてるんですよ、うん、あのっていうの話は前もしたと思うんですけど、で行ったら、
うん、
あのなんかそこがたまたまちょっと六本木からちょっと外れたところにあるのが、うん、一応六本木の中なんですけど、街 が、
ね
うん、がすごいなんか住宅街の一部みたいなところにあったんですけど、
うん、そんなところに住んでる人いいんだ。
まあまあまあまあ、
なんか原宿に住んでるぐらい違和感ない。
言いたいこと
は遊びに行く場所じゃないっていう。そうそう、あの人に優しくっていうドラマの時にさ、原宿に
住
ん
で
たじゃん、
はいはいはいはい、
あのしんごちゃんたち一派が、あのソフィアの松岡さんとか、
スリーピースね、見たいなあれ。
あれね、ユーネクかネットフリどっちかに入ってます、ね。この間チェックしてて、お、人に優しく入ってんじゃんと思って。
もうほぼ忘れちゃったからな。
そう、菅健太君がすごい小さくて可愛くて、うん。
ソフィアが出ていることにびっくりして。
そう、松岡さんとあと浩二君、あの極楽の、
お芝居できるんだと。
そうそうそう、もうすっごい良くて、でなんか その時も思ってた。原宿に住むのってみたいな。でなんか数年後経って、そういえば人に優しくて原宿住んでたなって思い出して、家賃調べたんですよ、
うん、
あのワンルームで、うん、まあまあ8畳ぐらい、
うん、
で50万とかなんですよ。マジで本当にあのちゃんとお風呂トイレもついてて、あのまあ本当にこう普通の土地であれば、ワンルームだったら、まあなんかほら、そりゃさ、渋谷だったりさ、私が昔住んでたところとかも、
まあでもそれこそ銀座のマンションとかで、うん、その高層ビルで管理付き、あのコンシェルジュいるみたいなところでやっちゃうと、うん、それこそなんか60とか80とか家賃付き、
うん、ええ、そんなもんじゃないから、100超える。
100超えるか。
うん、
あいうの行くでしょうから、
うん、
まあ、それを思えば、まあ、土地代ってそんなもんなのかなとも思いますしね。
だからその六本木に住んでらっしゃる方、うん、だから昔からの住民だったら分かるよ、
うん、
もともとそこが そんなことになる前から、
うん、
その飲みの街みたいな、私そういうイメージだけど、
うんうん
うん、バーとかがいっぱいある、うん、そんなことになる前からその、うん、戦前とかから、
うん、
そこに住んでいらっしゃる方とかだったら分かるんだけど、
うん、
そこにこう新たに土地買って上物建てたとかだと、
うん、
何が目的でって聞きたくなるかも。
うん、
うん
まあ、意外と、その、六本木なんだけど、うん、その、まあ、ザ住宅街みたいな、うん、あの、雰囲気なんですよ。
あるんだね。
場所自体も。で、うん、なんかね、土地がね、あの、 なんか斜面な上に、うん、なんか一部くぼんだりとかしてて、
どうしてそういうところなの？
多分だからそういう感じの土地だからこそ、だからその要は繁華街とかからは外れたところにあって、うん、かつ住宅街としてそこに、うん、いろんなその物件があるみたいな感じなんだとは思うんですけど、うん、なんか見ようによってはプールみたいな感じでくぼんでたんですよ。
へー、怖くない？
多分だから冠水しちゃうからなのか、うん、なんかその高床式みたいな感じで、全部、いや、うん、全部階段が最初についてるみたいな。で、玄関が、その、2階とか、半地下じゃない、半上みたいな感じのところから玄関があるみたいな作りになって、土地に合わせた家の作りになってるのが面白かったっていうのと。
じゃあ、この間都内も結構降ったんですけど、うん、やばかったんじゃない？そういう六本木のそんな感じ。
いや、どうなんでしょうね。まあ、でも、別にその六本木に限らず、そういうところは、やっぱり感染しやすいところは危ないんでしょうけどね。
低い土地っていうのはなんかこうよく話題になるのは、うんうん、武蔵小金井のあたりとかってよく話題になるんですよね、うんうん、大雨の時とかって。だからなんかその低いところにあるんだろうなとかって思ってるんだけど、うんうんうん、あ、そうなんだ。なんか昔恵比寿フラフラしてたら、うん、なんで今日フラフラしてたか覚えてないけどフラついてたのよ。
もう一回言うけど、そんなウォーキングインザパークみたいな感じして恵比寿歩くことある？
恵比寿歩いてたのよ。で、ゲーム作曲家の方 と、よく落ち合う喫茶店が恵比寿だったんですね、うんうんうん、でその恵比寿に、で恵比寿にスタジオもあったんだよね、うんうん、で恵比寿って結構フラフラする。
あ、でもね、恵比寿はスタジオあるイメージあるわ。
そうそう、フラフラする率高いというか、うん、でフラフラしてたらそのスタジオさんに行く道すがらがまさに住宅街なの、うんうん、でほーと思って、世の中にはこんなに金持ちがいますかみたいな。恵比寿なんて、うん、マジで本当に。そこの、ちなみに、行きつけだったコーヒー屋さんね、うん、喫茶店、うん、ケーキとかも入れたら大変なことになるけど、ショートケーキね、うんうん、ブルーマウンテン2200円とかだったの。
ああ、俺もうエビサンジェだ。
えでも美味しいコーヒーなんですよ。
あ、いや、まあそうかもしれんけど、
別に1300円、
そうかもしれんけど、うん、ひつまぶしが食べれるかもしれないね。でかうな重いけるよ、それ安いやつだったら。
それくらいでリーズナブルで出しているうなぎ屋さんもありますね、
うんうん、それで俺コーヒー一杯無理よ。
ブルーマウンテンがね2000いくらとかなのよ、
うん、すごいわ本当に。
300円とかそんな感じ、うん、で何これって言ったもん私、メニュー表見て。
あ、値段がね、
うんうん、何これ、うん、って言ったら、うん、そういうもんだからでかい声出すな、
うん、まあそうだね、恥ずかしいよ、うん、
え、何なのこれって言って、うるさい、
うん、うるさい、その時のテンションでそう抑えられるうるさい、うるさい。
恵比寿もね、恵比寿はあれ確か中華屋連れてってもらった時に行ったんだよな、うん、でなんかその恵比寿ってやっぱ高級なお店、うんうん、中華にせよ何にせよね、うん、高級なお店が結構ちょっと奥まったとこ行くと揃ってたりとかするから、天ぷら屋さんとかさ、
うんうん、
で中華屋行ってさ、その店バーン入ったらもうフカヒレの超でかい干したやつ、
もう
だけど実物大、マジで1畳ぐらいある。あ、ね、
そういう展示はね、
半畳かな、
ちょっと
言い過ぎちゃったかな、うん、あ、もう記憶がね、あるある、
なんかね、これからさばく鶏とか、
うんうん、
これからさばく蛇とか、なんかそういうのがね店の前で飾ってあること多い。
飾ってあるっていうか、イケスみたいなことでしょ。
そう、台湾の話ではあるけど、うん、これはね、うん、
怖くない？
怖い。
魚とかね、別に魚を差別するわけじゃないけど、うん、魚はなんていうのかな、その池作りとかもあるだけに、うんうんうんうん、このまあ、
いや、だからその必要に迫、まあ別にどこも必要に迫られてるんだとは思うんだけど、うん、それ必要に迫られて、
必要に迫られてると思う？チキン屋でさ、例えば鶏ここってさせてさ、
いやでも鮮度考えたら、そのそれこそジビエとかなんかそういう話になってくると、
今こいつら殺して血抜きするんでみたいな、いやもうなんか食べ食欲な
でも俺子供の頃から見てた、なんか割ともう本当に雑多なところ の、うん、その下町っぽいところで逃げ惑う鶏を掴んで、
うん、
その場で包丁でビー引いて吊るして血抜きするみたいな、
うん、いやまああると思うけどね、
うん、その作業をすごいと思いながら見てた、
うん、すごい、まあそうやってるんでしょうけどね、私たちがその恐ろしいところを見ていないだけで。
あ、そうそうね、加工肉とかも、うん、含めたらね、
うんうんうん、そうだからなんか私はなんかそういうのに数年前に気づいてしまって、別にベジタリアンとかになってないんだけど、
うん、
なんていうの、リアルレザーはまあ仕方なく買う時もあるんだけど、うん、PU 素材の買ってもね持たないんですよね。そうだから、でもリアルファーはもうなんかできるだけやめたな、うん、もうなんか嫌になっちゃって、
食事ならまだしも毛皮が からね。
なんかさ、必需品じゃないじゃん別に、うんうんうんうん、そのうさぎちゃんの皮ひっぺがしてあのなんだっけあの子チンチラとかさ、
うんうんうん、
あんなのさ、まあ、確かにすんごい肌触りだけど、うんうん、それはでもなんかもうこういうの知るとエゴにしか思えなくなってきたなみたいな。
ちょっと引いちゃうっていうことですよね。
そう引いちゃった。
でフカヒレは何？
え？フカヒレはだから食べさせていただいたんですよその時に、うんうん、で気持ち悪くなってきたの、うん、二口三口で、
うん、
なんか濃い、
うん
うん、だから多分いいフカヒレなんだよなあれ。
まあまあでも合わないはありはするだろうからな、うん、
あの油っぽさなのか、
う
ん、
そうだから意外と合わなかったってことですよね、
うん、そうだね、うん、胃がほんとムカムカしてきちゃって、
うん、
結構ね、なんていうか生臭いわけじゃないんだけど、なんか独特じゃん、フカヒレもさ。
うんうん、そうかもしれん。
そう、だからなんかそれがちょっと苦手だったな。
まあでも高級中華料理といえばね、うん、そのフカヒレの姿煮みたいな。
あ、でも北京ダックはこれ結構前から言ってるけど、一回も一生、これまでの生涯で、うん、北京ダックを食べたことがないので。
あ、そうなんですか。
うん。だから北京ダックは絶対食べたい。
うん。北京ダックはね、割と、まあ、もちろんその、ランクというか、
うん、
そういうのはあるとは思いますけど、
なんかさ、その、
あの、親父作ってましたよ、その店で出すときに。
あ、そうなの、うん、なんか、そんな安くないんだろうけど、5000円ぐらいでいけるかな。
あ、どうだろう、なんか、北京ダック、その、親父が作ってたやつは、うん、その、年越し中華みたいな感じで、うんうん、その、おせち的な感じで、やる中に、その、北京ダック、こんな時、お祝いだからこそ、めでたいものでって、うんうん、北京ダックを売ってて、それは確かね、1万円ぐらいのセットだった気がするかな。
うんうん、あ、1万円か。うん、でも他のもあるんじゃないの？その北京ダックだけじゃなくて、例えばおせちだったらさ、
うん、
その数の子とかさ、
うんうんうんうん、いや、まあ、そうだったかもしれない。ちょっともう前すぎてちょっと覚えてないですけど、
なんかそのお店屋さん行ってさ、うん、北京ダック、まあ一人で食べる想定じゃないと思うんだよね。
ああ、そうだとは思う。
そうだから3人ぐらい4人ぐらい、うんうん、テレビとか見て、
いやいや、だからその特上寿司セットで、まあ、1万円ぐらいするやつ、高級なやつあるじゃないですか。
あるね、
その 5人前とか、うんうん、そんなやつで、そんな感じのノリですよ、北京ダックのセットも。
そうか、うん、私今年の誕生日北京ダック行ってやろうと思ってたんだけどな。
いや、もう行ったらいいんじゃないの。いや、止めてもいいねし、
店員さんとか来てくれんのかな。
は
これちょっと食べきれないんですけど一緒
に。あ、いやいや、行くと思いますよ。100万ぐらい出してくれれば
一緒に食べてくれます。
あの、作りにも呼んで一緒に食べる人に
も。いや、そんな申し訳ないですって言うかな。いや、申し訳なくないよ、座ってよ、一緒に食べてって言って、舐めんなよって言われるから。ふざけんじゃねえよって。ふざけんじゃねえぞ、帰れ、昭和の女って。
誰でそう、昭和の女気に入ってんの。
うん、なんか言われるかなと思って、うん。
じゃあ、15分ぐらい、気ままにずっと吉川さん喋ってたけど、うん、六本木の話していい？
いいよ。で、何？
思いつくままに喋ってたけど、
うん。いや、思いつくままにっていうか。うんうん、
いや、だから、その、うん、六本木のね、土地を見てて、そもそも住宅街だったことにもびっくりしたんだけど、
だ、ね、
でベロの話なんですよ。
あ、ベロ、うん、何ベロ、マジで謎すぎる。
苗字が
出てこない、うん、
苗字がね、うん、下場さんっていう人がいたの。
下場、場は場所の場
って思うじゃん、
うん、
上下の下に場所の場って思うじゃん、
うん、
多分読みそれで合ってると思うんだけど、うん、ベロに歯だったのね、う
ん、
もう歯医者じゃん。
いわゆる珍妙さんってやつじゃないの。
いや、わかんない。
日本にさ、そんなにいないと思う、下場さん、
うんうん、気になって調べてみたら、うん、全国に30人ぐらいしかいないんですって、うん、下場さんが、
うん
うん、でびっくりして、そんな珍しい人いるんだ。皆さん聞いてる人はあれですよ、探したりとかそういうことしないでくださいね。
まあ別に探したとて、
まあまあとてではあるけど、うん、まあ、別に探すもしない。一応調べたんですけどね、まあ、
そんなこと言ったら、うん、ジャニーズのトラビスに、うん、しめかけくんっているんだけど、
どういう字ですか。
七五三竜。
七五三、すごいめでたいじゃん。
七五三に竜。締めかけ。
あ、それ締めかけで、竜ってドラゴンの竜。
そう。難しいもん。
ああ、立つの方だ。
そう。あとは、私の地元では、うつぎ咲きが多かったです。槍って書くんですけど。槍。刺す槍。
つく槍の方へ。奇変の槍。奇
変の、そう、蔵みたいに書く。うつぎ咲きっていうのが多くて。
ちょっと待って、槍はどこまで読むの？うつぎ？
うつぎ。あ、ちょっと待って、うつぎ咲きだね。そうだね。咲きだから、うつぎって読む。
咲きは山辺の咲き？普通の、この。
普通の咲き。
山崎さんとかの。
そうそうそう。
槍に咲きで、槍咲きじゃなくて、うつぎ咲きって読むの？
うつぎ咲き。
へぇ、読めねえ。
これは、なんか結構いたんです。なんか2、3人ぐらいは聞いたことあって。
うん、
で、っていうか、うつぎ咲きさんの親戚はうつぎ咲きさんなわけだから。
まあまあまあまあ。
うん。だから、そういうので、なんか、 出会ったこと、出会ったというか耳にすることというかはあったりして、う
んうん、まあね、珍しい名字の人もたくさんいるとは思うんですけど、
ウルノ、ウルノ、
ウルノ、
茨城といえばウルノ、
はあ、
あの宇宙のウに、うん、ルミちゃんとかのルに、うん、のウルノ、ウルノは私はウルノに言い寄られたことがあるから余計ムカついてるというか、
言い寄られ
た なんかしかもすごい下品な言い寄られ方をされたから未だにイライラするんだけど、思い出すと、
うん、何それ、なんか詐称大学生だからなんとか、
あ、違う、あれは中学生の時、
いや別にどうでもいいんだけど、一時期
なんか、うん、もう本当に通りすがりに人のケツ触っていくみたいな、もう本当ムカつかない、イラッとするのよ、
うん、
そ、何お前みたいな、
それはそうだね、うん、シンプルセックハラだね、うん、まあまあ同級生に言い寄らせたってことでしょうけど、
ウルノマジよ何やってんの今。
あ、でもなんかどっかのタイミングで、うん、あの月でライトの、
ライト、
そっちはあれだけど、うんうん、あの何、どっちかというとキラキラネーム的な話ではあるけど、うんうん、あの珍しいとかではなくてね、
うんうん
うん、あの本当にいるんだって思ってびっくりしたこと、
ライトさん、
そうそうそう、
あ、でもね、あ、そう、なんかね、あのちょっとこうあれなんですけど、
うん、
要するに最近その、倫理的にどうなんだこれみたいな漫画の話題とかがあったりすると思うんですけど、
うんうん、
あのデスノートってその点うまいよねって誰か警察 OB の人か誰かが言ってて、
は、
八神ライトだよ、うん、いないじゃん、そこでもうフィクションだっていうその定義付けがうまいなって思ったんですよねって、
うん、あ、でもいい、もう実在するようになっちゃったから、
そう、だ
から
そうなんだけど、それはだって八神ライト5でしょ、
八神ライト5
歴史的に言えば矢神ライト全と矢神ライト5があるわけだから、
もうあの新世界の神になっちゃったじゃん、本当に、歴史の転換点になってる、うん、なるほどな、
そう、だからそういうのって、あ、やっぱそうだよね、大事かと思って、あとほら、あ、
何が、
え、だからそのなんていうの、鈴木さんとか例えばなんか斉藤なんたらとかが、うん、ありそうな名前だとなんかリアルに感じてしまうしみたいな、
あ、フィクションであることを分かりやすくすることが大事だってことね、
そうそうそう、これはフィクションだし、これモデルいるんじゃないのとか、何でもそういう風に疑う人は疑うんだけど、うんうん、少なくとも八神ライトっていう現実離れしてる名前にしておくことで、うんうん、その作者としてはこれはフィクションだよ完全なっていう、そのなんていうのか、まあ、一個の防護兵器として採用することもあるみたい なんかそういうようなことを言ってました、
はい、
はい、というわけで本編いきましょう、
お願いします、
吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、ギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギ
ャギャギャギ
ャギャギャギャギャギャギャギャ
ギャギャギ
ャギャギャ休暇も終わり、乗船が始まりました。
そうか。ちょっと休暇って言ってたもんな、その、戻ってきたっつって。
うん。うん、今回の船は、個室&ネット完備で。
寝カフェか。
寝カフェか。シャワーはあるか、あるかい、
うん、
仕事が忙しい以外は文句なしの環境です。
うん、
ただ毎日が完全ルーティン化しており少し不安です、
うんうん、
仕事と余暇のメリハリがあり有意義ではあるのですが平坦すぎて怖くなってくる時があります。苦しみは少なく、苦しみ少ないのは良かったよ、
うん
うん、停滞感というほど打破したいものではないのですが、
うん、
変化というか成長というか何か刺激が欲しいところです、
うん、
漠然とした質問ですが何か案などあれば、案はないな
案はない、
あんなであれば教えていただきたいですっていうことなんですが、
例えば筋トレとか、
いやー、だからこう自分でアクシデント起こ
すじゃない。でもネット完備なんでしょ、
うん、
ネット完備だったらむしろ名作見る時間に当てたらダメかな、要は暇ってことでしょ、
まあだからそんなに、うん、私だったら、うん、その実在した事件とかをずんだもんが解説してるやつとかあるから、
ああ
こんなんマジであったんだ日本で、みたいな感じで結構、
うんうん、
なんかあとはなんかそのゆとり世代 なんていうのかな、タイパを重視する人たちの心理みたいな、うんうん、そういうやつをなんか見たりとか
してると、まあ、暇はちょっと言い過ぎか、うん、あの仕事があるから、その要は毎日が同じことの繰り返しで刺激が少ないって多分そういうことだと思うから、まあ、
ルーティンすぎて、うんうん、毎日なんか それこそビューティフルドリーマーみたいになってるってことでしょ。
なるほ
どね、うん、それでちょっと不安を覚えてしまう。
今日は昨日なのか昨日明日
やめなさい温泉帰りなさい先生
スルスルスルスルスルうわー
っつって、それ桜先生あの温泉のところにバイクで乗り込んだ時の桜先生な
分かる人しか分からない、うん、ビューティフルドリーマーぜひ見てください。
まあまあうるせえやつらビューティフルドリーマー、はい、これはもう同時視聴したいやつですけど、まあ、
だからその、うん、要は多分その なんかめちゃくちゃ時間が余っているわけでもないから、うん、あのちょっとずつしかその過ごせないとかっていう話だとは思うけど、
一旦自分でコーヒーこぼしてよわーってなるから、あの本当に何て言うの、よく言うんですよね、その朝コーヒー飲むよりコーヒーこぼした方が面倒よく言うわけですよね。
よく言うのそれ、
よく言うんですよ。
あ、そう。
それが
初耳だったけど、なんか
あのびっくりしちゃうから、うわーやっちゃったわーっとこれ本当に自分の心が潤うね、
潤わねえ
あの多分その心臓に潤うと思うけど、バシャーとなって、
うんうん、潤いの意味が違うんだ。
あとはなんだろうな、なんかあの乗船するたびに、うん、何かあのポッポさん男性だと思うのであまり興味ないかもしれないですけど、うん、でもそこをあえてスキンケア用品を毎回変えるとかね、うん、あの持っていくことにして、
いやいやもうだから一回乗船してるから数ヶ月もっと来られ
ない。そうそうそう、だから次からの話になるけどね、うんうん、
その個室ネット完備が今回だけかもしれないから、
うん、まあそれはね、うんうん、で分かんない、そのネトフリとかユーネクが見られる環境、アマプラとか、うん、環境なのかにもよるし、
ネット完備なのにそれはダメなの。
いや分かんないけど、ネカフェってネトフリとか入ってないよね、うん、もうしばらく行ってないけど、
だってネトフリはだってブラウザで見られるんですから。
あれそうなの。
そうそうそう、うん、ユーネクトも全部ブラウザで見られますよ。
そうなんだ、うん、
だからその要は、
あってことは自分が入会さえしてればいい。
そうですそうです、うんうん、だから便利なんですよ。
あのさ、うん、アマプラ、ユーネク、うん、ネトフリだったらどれをおすすめします、
うん、
私ね一期だけだって、一期っていうかこの何ヶ月ぐらいいるのかわからないけど、ポッポさんが
ネトフリかな。
ネトフリ、
うん、
3、4ヶ月だったら私はテラサをおすすめしちゃう。
ねえ、ちょっと待って、ね、そういうことある。
何が
アマプラ、ネットフリー、ユーネク、どれだったらいい。私はテラサ。
いや、でも
第4の選択肢出すな。
あのね、この間なんていうのかな、ネットフリーをね、うん、こう検索、ユーネクとネットフリーをしばらく開けてねえなところ。
でもだからテラサはあれでしょ、その要は、
ミステリー関係全部入ってる。
いやいや、というかそのドラマの、うん、その一挙見ができるっていうことでしょ。
そうそう、だ
から
相棒と科捜研と9係を一挙見できるから、うん、これはもうテラサだなみたいな、うんうん、あのユーネクラ涼子さんのなんだっけ、あれ私失敗したのしないのでとかも入ってるし、うん、私あれあんま見たことないので、
クレカのケース、まあでもネットつながってないならできる気がする。まあそもそもポッポさんが持ってるかどうかは分かんないけど、うんうん、だからもしそのユーネクとか、ね、ネットフリックスとか何も入ってなくて、うん、クレジットカードもないとかって話になると、今から加入とか、あ、いやでも30日間無料体験で全部見るみたいなこと言ってたから、それ、ね、うんうん、それ系のサービス入ってないやつで見てみるとか、うん、その自由時間どうなんだろう、30分くらいはあるような気するから。
そんな刑務所じゃねえんだからさ。
いや分かんないよ、どういう生活してるか知らないんだから、うん、そうね、だから時間がどれだけ作れるのかは分からないけど、うん、30分くらい時間あるんだったら、例えば2時間ものを4回に分けて見るとか。
いやそれはダメ我慢ができない
時間が
ね、見たいもう見るのやめられないなってるから、
ルーティンがあるから、うん、それにその影響しない範囲で、あの長いものも見られるし、うん、その30分ものの作品とかも見られるから、うんうん、そうやってこう日ごとの楽しみ、うん、明日あの続き見るみたいな感じの作ると、またちょっと張りも変わってくるんじゃないかなとは思いますけどね。
ポッポさんがラブコメとか好きであればおすすめしたいのもあるし、うん、でミステリーとかでも相棒とか、そのなんか相棒とか、なんかなんていうの、有名、あの今一般的に人気作ということで、うんうん、ないくてもいいのであれば、別にあの古来からめちゃめちゃ面白いのはあるから、うんうんうん、でユーネックかな、古畑の第一期が今全部入ってるので。
ああ、そうそうそう、話題になってましたね、うん、そう昔のやつね、あの割とポッポさん見てみましたっていう風に言ってくれたり、パトレーバーとかね、うんうん、あの見てくれたっていう話もありましたから。
パトレーバー見てくれたんなら、パトレーバー今入ってるか分かんないけど、うんうん、テレビシリーズも見てほしいって話。
バトル、ああ映画しか見てないからね。
映画ももちろんめっちゃ素晴らしいけど、うんうん、テレビシリーズはテレビシリーズですごくいいんです
よ。いやめちゃくちゃ面白いですよ、うん、あとは、まあ、あの普通にそういう系が見られないで今、うんうん、これ送ってくれてる今は多分船のすでに上でしょうから、うんうん、あの今 YouTubeとかで、うん、あのアニメの一挙放送系のキャンペーンみたいな確かやってたから
夏休みだからかな、
うん、ハンターハンターとかなんかそういうのも
全部ハンターハンター
知らないでしょとかやってたりとか
ルキっているでしょ、うん、
ルキアだよ知らないなら黙ってろ。
あ、ゲンっているでしょ。ゲン
ゴンだよ主役は。
あ、それだ
それだじゃ
ねえか緑色の服着た、うん、角刈りの
だゴンだっつって。ゴンとキルアなんだよ。
ナルト
別の先行っちゃってんじゃねえかよ。
イルカ先生あれ先生だよね、
うん、先生
です。カカシ先生、うんうん、以上
薄い方の話じゃねえか。
うん、鋼の錬金術師、ね、弟がロボット。
何言葉覚えたてなの
いやだから分かんないんだけど、うんうん、あの私だったら、うんうん、バンナムチャンネル入って
バンナムね、
うん、あのママは小学4年生ゴーザウラライジンを頑張るがこれ全部見ます、
ね、なるほどね、
うん、あれだって24分
そうだから、まあ、映像作品を見るのも、うん、その目も疲れるし肩も凝るみたいなこともあるかもしれないから、
うん、そうあの、ね、それは見たいのに、うん、体力的に次見れないやんみたいなのあ
る
のよ、
うん、あるから、まあ、それがしんどいって言うんだったら、まあ、それは例えばそれこそ筋トレとかね、
うんうん、
あのあとはあの海からの写真、
うん
うん、に凝ってみるとか、
まあ、朝日をね、うん、毎日毎日こう撮ってみるとかね、
うんうんうん
うんまあ、だからなんだって話にはなるかもしれない
けど、いやまあ全部自分の中でなんかその毎日これをプラスするみたいな感じのやつは、うんうんうん、あの割と面白いと思いますから、
うん
うん、それこそ平坦だっていうんだったら加えてみるのはいいかもしれないですけどね、うんまあ、ぜひねまたあの降りてきたらどういうことがあったか教えてほしいです。
そうだね、教えてほしいです。はい。吉川からの
Yeah
Yeah
和風曲ね。
ラジオネーム、コウカさん。
お、コウカさん。
皆様、ゲーさん。はい、ゲーさん。コウカです。最近辛くなったことがあります。それは片足で立って靴下を履くことです。体感なさすぎか？こんな簡単なことがしんどくなるなんて、如実に体の劣化を感じます。お二人は最近今までできていたことが辛くなったことありますか？それでは。
まあ前々から言ってますけど回復が遅くなったから、
いやもう私はね視力ですね、視力。
あ、視力ね。
目がもうかなな、あのもともとドライアイなんだけど、
あのこれもちょっと前ではあるんですけど、うん、ゲームセンター CX が最近そのなんか周年系で、
うん、
割とあの YouTube のチャンネルも始めてらっしゃったんで、うんうん、あのたまに見させていただくんですけども、うん、プロデューサーの菅さんナレーションのね、
はいはいはい、
いらっしゃるじゃないですか、うん、眼鏡がすっごいなんかどうかきつくなってて、
あ、ね、あの近代少年の殺人の時の、
うんうん、
山下真司さんばりに、うん、熱いんだ真犯人のはじめちゃんがこうドアの行き来をこうしてる時に、なんかそこまでバレたらもう無理だなみたいなことを言ってた、うん、あの山下真司さんスクールウォーズの
あの臓器移植がずっと
やる、あの肝臓だから腎臓
が
あのすごい眼鏡、ものすごい、
俺はでも、
あの眼鏡の厚さが肝なんですからね、
うん、
あの、
うんうん、
あの話、
いやっていうかだからそのビデオで撮った時に、
はい、
うん、あのこの眼鏡を、うん、その気分で変えるとかそういうことはできないと、
そう、
うん、これ禁止用と、うん、あの遠視用だから、あの
老眼用みたいなやつがあって、うん、で禁止用のやつがものすごい、ね、それこそ何が
俺とりあえずあのトリックの時のね、はい、あのドアを華麗に渡るはじめちゃんがかっこよすぎた
っていうか、どうもとするさんね、
うん、
めちゃくちゃかっこいい、うん、まあまあね、そんなこともあるんですが、最近辛くなって、もう本当に目だから、私目薬1800円ぐらいの使ってるんですよね、うん、
あ、びっくりした、1日1000回やってんのかと思って、
それぐらいやりたいよ
変化が多
くね。でなんかね、その扇風機、あのクーラーつけるんだけど、それだけだとこう拡散しないから冷気が、
うんうん、
だからサーキュレーター、扇風機というよりもサーキュレーター、はいはいはい、うん、サーキュレーターでこう部屋中に拡散する、あのめちゃめちゃな拡散みたいなボタンがあるんですよ、
はいはいはい、私の正しい使い方ですね、
そう、うんうん、それでその拡散みたいな感じでこう四方八方に首振ってくれるみたいな機能なんですよ、でそれをやってるのね、
うん、
でそうすると、まあ、あの仮眠室というかセメタリーで寝てると、なんかやっぱ乾くというか乾燥しますよね、単純に風が来るから、ね、
風がね、はいはいはい、
そうで 1、2時間仮眠して、うん、でパソコンの前に座るともうぼやぼやぼや何も見えなくなってるの、何これみたいな。でその私が使ってる、なんつったかちょっと忘れたけど、うん、1800円ぐらいの目薬、うんうん、あれそれって目のかすみとかその潤いがない目にこう、なんていうの、水分を与えましょうみたいな、うん、そんなやつに特化したやつなんですよね、うん、で一撃で治るから、
へー、
うん、本当に他の目薬だと 2,3 回やらなきゃいけなかったりするんだけど、うん、でもあの茶色の私が使ってる目薬はマジで一撃、
うん
うん、でも逆にも欠かせない、もうそろそろ買わなきゃいけないこと今思い出したし、
うん、まあまあ、でも聞いてるなら
ね、 2ヶ月3ヶ月ぐらいは持つから、うん、そんなに別にコスパが異常に悪いというわけでもないからね、
うんうん、辛くなったことな、別になんかこう、うーん、そうね、こう昔はこれできてたんだけどできなくなっちゃったなみたいな感じです。あんまなかったりするんだけど、
できないというか、うん、そういう体質になったなって実感することはあって、
うん、
まずこれトップ大事ドルルルバーンダメ、
じゃダメじゃん、
あの1位は痩せにくい、
え、
痩せにくい、
あ、痩せにくいね、
これ何って思う、はいはい、こう昔の私だったら一瞬じゃんみたいな、
いやでも俺思うんだけど吉川さんは、うん、ずっとその断食系というか体に無理するというか、
あ、でもね、うん、あれってでもいいんですよ、そのあの胃に何も入ってない状態で動く、うんうんうんうん、そうするとオートファジーっていうやつで、うんうんうん、あの体の余分な脂肪から燃やしてくれてそれをエネルギーに変えてくれるっていうメカニズムがあるわけだから、
まあまあまあまあ、まあ、
うん、でもあれはいいんだけど、ただなんか、うーん、あの辛くなってきちゃったんでね、お腹が空くこと自体が、
うんうん、
だから あのね炭酸水をもっと飲めればいいの、うん、なんだけど炭酸水を飲むと歯がおかしくなる、だから欠けちゃう、
うん、
1箇所欠けたんですよね私、これどう考えても炭酸水のせいなんだ、それ以外にもうなんていうの、原因がない、
いや栄養だと思う、
あの前歯の端っこあたりがパキッって割れたんですよ、うん、嘘だろうと思って、
うん、
でそんな目立たないところだったからよかったけど、うん、これ絶対炭酸水、ビルキンソンみたいな、え、いやマジ絶対そうだって、
いや栄養バランスの問題だと思うけど、
違う、
うんうん、
ビルキンソン、
うん
うん、飲めない、怖い、歯がかける、
うん
うん、でなんかその炭酸水をもっとたくさん飲めたら、だから微炭酸探してんだけどね、
うん、
あんまないんですよ、もう今って時代的にアマゾン見てもそうだけど強炭酸強炭酸強炭酸、うん、全部ね、だから、うん、なんかそれをね飲んで、でそれでごまかし、ラムネでね、
うん、
あのごまかしつつで仕事あのする上でも空腹ってすごい邪魔になるから、
まあ、とにかく断食系はどんどんどんどん痩せにくくなるので、
何よ、うるせえよダイエット指南とかやめろマジで、
いやしてないよ
たまにいるから私にダイエット指南してく
る、ただ、うん、その要はそれを繰り返してるから、うん、痩せにくくなった季節はすごいあるから、
まあわかんないけどね、うん、うん、まあ、体質もあるでしょうし年齢的なものもあるかもしれないけど、うん、こんなもん絞るの昔だったら2週間で一撃じゃんみたいな感じだったんだけど、
うんうん、
いやそれがねなんか無理くなってきたよなみたいな、
うんうん、
もうちょい緩やかにしないと無理だよねっていう、うん、だからそれは実感するようになってきたね、うんうん、なんか嫌なんだよねマジで、
うん、
体重いのうざいんだよね、
うんうん、いやいやだったら取り組んでください、
いやマジ取り組むけどね、うんうん、さっき言いつって、
うん
うん、残った残ったつって
、うん、いやでもなんだろうな、
うん、
あでも長時間、
うん、
いやでもどうだ、昔からそうな気もするけど、画面を見る、
え、めっちゃゲームやってんじゃないの、
うん、いやまあそれはそうなんだけど、うん、その座った姿勢を維持しながら、
うん、
ずっと作業をしてるのが、うん、いやでもそうでもないからな、
なんか
あ逆に、
うん、
そのなんだろう、今まではこうだったんだけど、
うん、
そうならなくなったやつだったらある。
何？
あの音楽ずっと鳴らしてる、
うん、
あの僕移動する時も、うん、その学生の頃は特にそうだったんですけど、うん、まあ、あの電車通学だったからっていうのもありはしたんですけど、うん、もうとにかく、なんだウォークマン、
うん、
もう MD ウォークマンめちゃくちゃ愛用してたし、
うん、
まあ、とにかく耳で音楽鳴ってないと落ち着かない人だったんですけど、うん、何かあっちゃすぐイヤホン入れて聴いてるっていう、
あ、それが鳴っても大丈夫になったってこと、
うん、とにかく鳴ってなくても大丈夫になった、
いや無理だね、
うん、
私は、
うん、いやイヤホンしてて、いや、うん、あの前もなんかちょろっと言ったことあるかもしれないですけど、うん、考 え事をしてて、うん、イヤホンがなんか耳栓みたいな役割をしてるみたいな。
あ、それはあるかもしれないけど、なんか、サントラとかでいいんですよ。何か考えたいことがあるなら。
うんうんうんうん、
で、私はよく銀河鉄道の夜のサントラをもうすごい考え事した時は絶対聞くんだけど、
うんうんうん、
で、なんかもう、パブロフだよね。銀河鉄道の夜流すと、なんか考え事をしてくるんだよね、自然と。
うんうんうん、
現時点での問題点みたいなのが、
まあ、だから頭の中空っぽにして考え事に集中できるってことですよね。
洗い直し始めるんだよ勝手に、うんうんうん、
だから勉強してる時とか何してる時もとにかくなんか鳴らしてることが多かったんですけど、うん、集中する時むしろなんか雑念が多くなっちゃったのかな、その、うんうんうん、集中しづらくなっちゃったのかもしれないけど、うん、なんかに集中したい時に、うん、そのまあ単純作業だったらむしろ鳴ってる方が好きなんですけど、うん、自分が何か考えたいときは、うん、音鳴ってない方が集中できるようになってきて、あれは何ですか、その、今までできてたんだけどこれできなくなったみたいな、吉川さんはありますね。逆上がりですか。
逆上がりはもともとできないあ、だってなんかさ、すっごいやらされるじゃん、なんかあのさ、鬼よく見とったようにやらされない、逆上がりってバカじゃないの。これができなかったら何なんだよみたいな。
それはさ、そのなんていうの、あの学校の課題として、
いや私って地球人だよって言ったことあるよ先生に。私って地球人だから重力あるのって言ったことある。
それが何の言い訳になるの。
え、かなちゃん何言ってんのって言われて、
そうでしょ
だからって言って、重力があるんだから、うん、この鉄棒でくるりなんてできないが当たり前、
うん、みんなできてるんだけど。
そうなんだそしたらみさとちゃんはね、うん、スポーツがすごい得意な少女だったので、う
ん、
私
あれありませんでした、その逆上がり練習用のレールみたいなところにこうやって足こうやって
トントン。あ、なんかあった気がするけど、うん、低学年が占拠してんのよ
取られて、
ちびっ子たちが選挙してるから。で、私 4,5 年生になってもできない人だったから、で、みさとちゃんがついてくれて、
うん、
これをここにつけてみたいな、鉄棒ここにつける感じでいくんだよみたいな、
引き寄せが一番大事です
言ってて、で、みさとちゃんは背が高いからできるんだよみたいなこと
言
って、
かわいくね
だって私その時128ですもん、小学校なんだから。
身長関係ない可愛さから
だって、中ぐらいの鉄棒ぐらいでやってたんじゃない。私だったらもう一番ちっちゃい、なんていうの、その身長に合わせた鉄棒じゃなきゃできないはずだよ。
それ
を
言ってたでしょ、それを選挙されてるの。
わかんない、覚えてないそこまでちゃんと覚えてない。とにかく逆上がりを本当にもうなんかバカみたいにやらされたっていう恨みだけはある。
恨み
で、これができないからって何なんだよ。
あれは縄跳びは、
縄跳び、うん、縄跳びは、うん、なんだっけ、二重跳び、うん、
二重跳びいける。
あ、二重跳びできないよ。
できない。
あ、でも二回はできる、二回は。で、うん、すごい、狂ったように上手い人って、
え、
二重あや跳びみたいなのできるのよ。
うんうん、
はみたいな。え、なんかおかしくねみたいな。
やりましたよ、二重あや跳び。
うっせえよ。できるわけねえだろ。イカ様、
イカ様じゃない、どうやってイカ様
するイカ様野郎が、できるわけないんだ。だってあんなあやとびなんてしたら、はい、輪がちっちゃくなるのに手足が引っかからないわけがないの
だってそもそもあやとびがあるじゃない。
うん、あるよ、
うん、でだって引っかからないでしょ。あやとび
引っかかるよ。
引っかかってんのか。
私は引っかかってるよで引っかかって、いけるって思って、なんていうの、飛んで着地できなくてこけたことあるから、うん、着地に失敗して足ぐねってそんくらい縄跳びもなんかムカつくじ、
うん、一輪車は、
あ、一輪車は教室通ってたの、うん、
一輪車教室に、
うん、通ってたんだけど、うん、なんであんなに一輪車に憧れたのかちょっと分かんないんだけど、
あ、いやでも憧れるもんですよ。
そうかな、
うん、女の子は特にそうだと思う。
で、一輪車教室みたいなんで、
へ
ー、なんかね、青空公園みたいなのがあって、でそこは練習場で、
うん、
どれぐらいの頻度とかももう忘れたぐらいあんまり行かなかったんですけど、
うん、
で、そこで なんていうのかな、私やっぱり今思えばですよ、はい、当時はなぜうまくならないのか不思議でしょうがなかったけど、
うん、
基本体幹がないのよ。だからなんかもう
人のこと
言う、そう、高価さんも体感ないと思うけど私もないの。なんていうの、水平、
うん、
にして、うん、体重のなんか体重移動がすごく大切じゃない、ああいうのって
一輪車はね、
うん、無理だもん。
無理って
何、移動するものじゃないし体重なんてそこにあるものだし 固定されてるから。
ねえ、あの基本的に何か物を襲われてる時に、うんうん、自分の主張出すの一体やめてもらってい
い？え、それ言わなきゃ。いやいや、話し合いだから。
あのいるのよたまに、あのなんかその何か仕事とかを教える時も、うん、あのこうやってって言ったら私はっていう人、
言わないそれは。あの一旦いいですかって言って、うん、あのさっていう、
うんうんうん、
これはだからその一旦全部聞いてる。で一旦いいですか、うん、今一旦第一章終わりましたみたいな言ってることの第一章終わりました
ね。違う、教わってる側は、うん、あの主張を全閉じしてほしいの。
全閉じはできない。
だって教わってんだから。
いやいや、あの、だから私なんか人から何かを教わるということ自体が多分今思えばあんまり得意じゃない。あの全部自分で習得したい人なんだよ、
う
ん、
まあまあまあ、ただ我が強すぎるよね。
それはそうかもね。だからあの新しいバイト先とか行っても、うんうん、仕事を教わることほど苦痛なことないね。自分で見つけて、あ、これこうだなって思ったら自分で聞きに行くのはいいの、
うんうんうん、
ここってあのこれって余ってた在庫余ってたらどこ入れとけばいいですかとか、うん、
はいはいはい、
そういうやつを聞きに行くのはいいんだけど、うんうん、あ、吉川来いよ、でこれがこうだから、でこれがこうだから、でここから電話かかってきたら絶対この用事だからこの人につないでとか、
うん、
なんかもう右から左だよね。
いやいやいや、聞いて。仕事だから。
右から左でなんか、内線プロってかかってきたの、私のデスクに、
はい、
私だとか言ってたもん。
バカ
してあのさ、ふざけないでもらえるとか言われて、
うん、
はーみたいな。
はーじゃねえ、
シャレも通じないなって
。いや、シャレじゃねえ、
私だ、
真面目にやれ。
シャー的に言ってたもん。私だって言うけどさみたいな。なんかふざけてないとそんなこと言えなくないみたいなこと言われて、
そうだと思う、
確かにふざけてはいますみたいな。
ふざけてんじゃねえかよ。
そんな感じで、まあ、
いろんなね、
教わるのがね、
まあ、いろんなことあるとは思いますけれども、
うん、
まあ、あの一番大事なのは適応だと思うので、自分に合わせた、
ね、あ、まあでも、あの住めば都っていうのと一緒で、
そうそうそう、
何でもこう慣れですよ。
そうです、
バカ踏んでください、
うん、
はい、
はい。
曲芸ギミーシェルターだっちゃ。ラジオネームコラブさん、
お、お久しぶり
ね、お久しぶりな感じがします。吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、お疲れ様です。コラズです。
お疲れ様です。
夕飯をはま寿司で食べることになり、アプリで予約し、
いい、うん、
予定時間ギリギリになりそうなので息子と急ぎお店に向かったのですが、
よく息子さんと一緒にお出かけされますよね。
そう、
なんかむつまじい、うん
うん、お店のあるビルに着いた時、5メートルほど近くで線のような水が空から降ってました、
うん、
あ、近くでか、
うんうんうんうん、
5メートルほど近く、
要は5メートル先で雨が降ってるのが見えたところね、
うん、あー、雨柱が見えたってことかな、
うん、
ん、向こうは雨だがあたいと息子は濡れないし何これ実は夢と思っていたのですが、数秒であたいも豪雨の圏内に。あー、でもあるんだよね、局所的なやつだとね、
あるゲリラ系ね、
うんうん、
目の前で雨が降ってんだけどここはまだ来てないっていうね、
うんうん、本当に近場で来ますからね、
うんうんうん、
はい、で、スコールの境界線にいたのでしょうか。
そうだと思う、
うん、理解するのに少々かかってしまいました、
うんうん、
近くにいた知らない娘さんはそれを見て、えー、怖いと言ってましたね。あたいもスーパーミリオンヘアをつけていたら黒い汗を流す、あれですよね、あのハゲ隠しの粉ですよね。
多分そうだよね。読んで
薄毛や白髪が気になる部分に特殊な植物系繊維の粉を振りかけ、あ、やっぱそうじゃん。静電気で髪に付着させることで瞬時にボリュームアップして見せる、ルアン株式会社が製造を販売するロングセラーの増毛薄毛隠し商品なの。そう書いてありますけど、
スーパーミリオンヘア、ね、
分かった、そこ名前を初めて知りました。うん、ただ文脈で分かりました。をつけていたら黒い汗を流すところでしたと、
うんうん、
間一髪です。これかかってんのかな、間一髪
何か、うん、髪だから
かかってんのか。いや、でも体ご自愛くださいということですね。うん、
まあまあ、でもね、あの俺が一番その、うん、なんだろう、スコールというか、
うん、
ザスコールにあったのは、うん、あのオーストラリアで語学研修してる時だったんで、
うん
うん、すごかったですね、マジで。
うん、
うん、あのゲリラ豪雨、ゲリラ雷雨、
うん、
割と当たり前で、
うん、
もう天気だったのに急にゴロゴロ言い出して、
あ、ね、
急にドバー降るっていう、
スピード感ある、
うん、
そうだから外とかにいるとちょっとコンビニ行ってる間にものすげえ降りになってたりとかするから、
そうそう、
もうどうにもならないんだよね。
あ、うん、ゲリラ豪雨はもう本当に増えましたからね、年々
増えた。 特に今年は多いですね。
で、まあ、それとプラスして、文明の利器というのか、まあ、これ何度も話してるから、皆さんも、聞いてるとは思いますけれども、アプリで、いつ頃やむっていうのが分かるのが、本当に便利。
そうだね。メダニュースの、有料会員なんですけど、私、有料会員だと、ゲリラ、豪雨アラームみたいなの来るんですよ、5分後に降りますみたいな、で5分後だったら例えば洗濯物干してるとか、外にこれなんか置いちゃってるとかでも対応できるじゃない、だからあ5分前に来てくれるのありがたいよなって最近ちょっと気づき出した。
そう、でもまあなんだろう、天気が変わり移り変わりが早すぎるのか、最近また天気予報の精度みたいなものも落ちてきてるような気もしてて、
あだから雲がさボコボコボコボコさ消えたり出たり消えたり出たりとかするんだよね。 それはなんか気象予報士さんディスってる人とかもいるんだけど、いややってみろよって話だと思う、マジで
やってみろよだね、
本当に、
そうだから今降ってるとか、今日ゲリラ豪雨の可能性があるのが分かるだけでも助かるから、まあ、それだけでも十分助かってはいるんだけど、でまあ本当に天気の移り変わりがなんかすごいなっていうふうに最近は本当に思います。
いや本当だよね、異常気象ですよね。
だって今年初めてかもしれない体感で、冷夏だなって感じる。
あ確かに冷夏というか、あんまりその涼しいとまたお米できなくなるから余計高くなるから困るなとは思ってるんだけど、ただなんかちょっと前、なんか数日前に本当にいい感じの日があって、
なんすかいい感じの日、なんか
気温的に
グラスワインを入れて
それでもいいよ、バスローブでグラスワイン飲めないからシャンメリーして
シャンメリ
シャンメリー入れて、それをあたかも、
食い揺らせてね、
なんかねそれで、なんていうの、外歩いてたらさーって風が吹いてくるみたいな、
気持ちのいい日ね、はいはいはいはいはい、
そんな感じの日があって、もうこんな日って寝たくないよなみたいな、気持ちいいから
そう、風が心地よい日がたまにある、のがすごい嬉しい、
なんていうの、めったにというかもうそんな体感何年もしてなかったような気がして、
まあなかなかそのなんか夏にこういう過ごしやすい時間があるのが、まあ、ありがたいなとは思いますけど、まあ今年はねなんかそのなんだろう、やっぱり直射日光を浴びてると危ないは危ないんだけど、そもそも直射日光を浴びる時間がそんなに少ないから、
とりあえずね基本が曇りなんですよね。
そうそうそうそうそう、いやだから梅雨みたい今、
確かに、ね、
洗濯物がなかなか干せるか乾かない、
なんか全然梅雨明けは結構前にしてるはずなんですけど、
そうですよね、でも湿度が高いし、
そうだね、
直射日光も当たってないから、本当に乾かなくて逆に困るみたいな。
でも太陽ってさ本当にこれ毎年言ってる気がするけど、すごいよね、
すごい
太陽はすごいよ
さすが、その太陽というものがあることによって命が生まれるだけあるなとは思う。
確かにね、植物だってね、
そうそうそう、
太陽の光浴びて大きくなるからね、なんかもうその太陽の日差しというものの威力っていうか、もうなんていうの、太陽ってすごくない？例えばさちょっと鬱、ダウナーに入っちゃってる人が手のひらをこう太陽に浴びさせると、セロトニンだかなんか幸せホルモンが出てさ、なんかいいよとかって言ったりもするし、
しますね、
しそのさっきも言ったけど植物育てる光合成の助けにもなるでしょ、
なんならダイエットにいいですからね、
あらしいね、そういうのもあるし、なんなの太陽って委員長って思うよ、
どういうこと委員長、
なんていうの、地球周りの委員長って思ってて、
なんで地球周りの委員長
いや地球周りの委員長じゃない、本当そう思ってくれよ、
いやでも太陽光、太陽エネルギーって本当すごいですよ。
いやだから、太陽だからほら電気も作れるわけじゃん。
そうだからその、ソーラーパネルがね、あれってその要は高すぎても低すぎてもダメっていう、その温度はね、太陽光直接、当たってるんだったらいいんだけど、その40度超えると逆に使えないみたいな。
いやでもさ、直接っていうのがネック、私だいぶソーラーパネル窓越しじゃダメなんだっていう、
まあまあまあまあ、
それは相当ネックです、そんなもん置く場所ないからっていう、
まあそう
ですね、例えばそのポータブルバッテリーとかを買ったとて、まだ買ってないですけど、買ったとてそれをこうまた再充電するためにソーラーパネルが一番効率いいって言うんだけど、その YouTube でそういうのを紹介してる方々が、言うんだけど、その人たちは結構地方に住んでいらっしゃったりとかするので、
だからその環境が整えやすいってことね、
そうお庭とかが広いんですよ、
なるほどね、
で余裕で置いてんの、その1畳から2畳ぐらいあるやつバラバラバラって広げて、
だから吉川さんの場合は、うん、そのソーラーパネルを持ってその、うん、あのラウンドガールみたいな感じでこうやって
何そのうちの経験だっけ、私だけが、私だけが日本でソーラー女になるじゃん、町の名物、あーあの人ソーラー女でって、右に見えますのはって言われるよ、そのうちバスガイドさんに
ハーフタイムです、
うるせえんだよ、完全に舐めてんだろ、本当にふざけんなよ小坊主なコナス、ナス、うん、
まあでもあれも重いですからね、ソーラーパネル自体もね、
そうなの、うん、もっとやる気なくして、
軽量化のやつもありはするけど、
うん、なんかあれなんかね、そのどなんかお金ってやっぱ、うん、こうなこれに使いたいっていうのが決まってたとしても、うん、その回なんていうの、例えば防災であれば、
はい、
防災なんて来ろうとしたらもうなんていうの、沼なのよ、
はいはいはい、
沼っていうか、うん、終わりはないのよ、
うんうん、
でなんかそうなってくると
、やろうと思えばやれるだけやれ、そうそうそう、やれちゃう、
あの、うん、ガス、なんだっけあれ、
ガスボンベ、
カセットガス、
うん、
カセットガスだけで動く冷蔵庫とかあるのよ、
はいはいはい、
すっごい便利だろうなと思う、あの、うん、充電じゃない、停電した時とかって、
うんうんうん、
やっぱこう冷蔵庫の一番ネックじゃん、うん、一番心配じゃん、うん、あの氷が溶けてザザって、
そうね、そういやだからこの時期それこそ九州のあの地震もそうですけど、うん、先日はもう千葉もものすごいことになりましたから、
ね、
雨で、
うん、
でそれであの停電したっていうね、あの私たちのファンの人たちもいたぐらいで、うんう
ん、だって、うん、千葉県一番マックスの時で6万件ですよ停電。でなんか帰宅困難の方が5000人県庁に詰めかけたっていうことだったんで、
ん本当に気の毒だと思う、
うん、
まあだからそんな感じでこの時期に停電するなんてマジで命取りだと思うから、
いや本当そうだよ、だからみんなあの、うん、気をつけて見ててよ、あの携帯のバッテリー、うん、あと 3% とかでやってんじゃないよゲーム、
そうですね、
うん、
大丈夫ですか、
何が、
いやだからバッテリー充電、
私、
うん、吉川さんいつも今じゃない、今確認しようとしなくていいんだよ
いや、うん、あの70ぐらいにしています、
うん、
で53になったらいやーなくなるなくなる、うん、50ぐらいになったら焦っちゃう、
いつもだって過充電気にしてるじゃないですか、
過充電気にする見てなきゃいけないみたいな90よしみたいな、
よしじゃないん
だよ、だいたい90ぐらいって聞いたみたいな、
うんうん、聞いたじゃないモバイルバッテリーで充電してる時ぐらいいいでしょ、
やだ見なきゃ、だからもうずっと監視してないと、いつ 100% になってくるか分かんないから、うん、
何をやってる
の、見てんだよ、もうチラチラチラチラ仕事中にもチラチラ見てんの、
うん、
充電してるスマホ
まあまあでも、うん、ね、あのそういう感じでね、その本当に死活問題だと思うので、
うん、
皆さんもなんか何かしらね、そのある程度の備えが、
うん、
なんて言うんだろうな、その何にもしてないよりは、
うん、
なんかちょっとしてた方が、
うん、
多分精神的にもあこれやっといてよかったっていうちょっと安堵にもつながったりもすると思うんで、
そうよ、だから私みたいに固形燃料とメスティンとか買っといた方がいいよ、
うんうん、
それでご飯炊けるってなったら、うん、あのご飯の炊ける匂いってすっごい落ち着かない
まあまあまあわかるけど、
うん、あれが災害中に、うん、あもうすぐご飯炊けるね、いい匂いしてきたねってなるだけでちょっと癒されるんじゃないかなと思ったりする、
うんうん、まあ、うん、あのなので人によってあの用意するものはね様々で、それはいいとは思うんです
けども、うん、あの常備薬はね忘れないでほしいです、
あそう
ですね、飲んでる薬がある方はね、
うん、まあ何かしらの備えは、まあ、特にここ最近はね、あの自然災害またあの目立ってきてますから、
うんうん、
余計考える機会にもなると思うので、
うん、
ぜひ備えはしていただければなとは思います。
はい、
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
はい、というわけでやってきたんです、曲芸気味シェルターナミャーみたいな回だったんだけど、ナミャーだよね、ナムヤーだよね、だからナミヤーの回やってきました。768
ナミヤ雑貨店ですか。
あ、ナミヤ雑貨店まだ見てないのよね。だからもう西田敏行さんがいなくなったってことはもう見た方がいいってことなんです。
まあそうすな、
私さ思ったの、
はい、
もうどんどんこうやってさ俳優さんとかなくなるじゃない。
そうね、
で私ね、赤井秀和さんいなくなられたらきついなと思って、
まあまあまあ、
私赤井秀和さんめっちゃ好きだから、
うん
うん、あの声と顔を見てるだけでものすごい癒されんだよね、
うん、
うん、
ね、まあ、本当になんか信じられない。いまだに俺声優さんで亡くなった人、いろんな人信じられないのあるし、
うん、
全然実感ない人もいるし、
うん、
うん、まあだから、なんかまあそういう時代を生きてるんだなとは思いますけど、
うん。うん、まあでも鶴さんとかってもう全然信じらんなくなる。
信じられないですね。
うん。そういうのもあるんでね、なんかその、うんうん、明日は我が身というかね、
うんうん、
鶴さんだってまだ若かったんだから、
うんうんうんうん、
で持病でお亡くなりになってしまわれたということですけど、
うん、
私たちも隠れ持病みたいなのあるかもしれないでしょ。でいっぺんほら定期的に検診みたいの言ってるけど、
ね、う
ん、私が一番危ないですここで言えば、
はい、自覚あるんだったら対策してくんない。
いやまあでもちょっと、
うん、だから自分で言っててそこでそうなるの、
でも
全然説得力ないじゃん。
元気なのよ、
うん、いやでも元気じゃねえよ。
でもマジ元気よ。
うん、まあ、前もなんか言ったことあるかもしれないんですけれども、
うん、
病院に通っている、
うん、
80歳の、
うん、
男性と、
うん、
病院嫌いな60歳の男性が同時に心臓止まって80歳の人が生き返ったっていう説もありますから。
80歳の人は病院行ってたの？
そうっす。
ああなるほど、うん、それ慣れてたってこと？
慣れてたじゃねえよ、
心臓止まること。
心臓止まるので慣れてたまるか。ゾンビじゃねえかよ。
いや本当に、
うんうん、まあ、健康診断のねお知らせは多分届いてはいると思うので、うん、
見たことない、ね、
いやいや捨ててるだけだから絶対に、
うん、いやピザーラとかうん、お葬式屋さんのチラシみたいなの入ってるじゃないですか、
うんうん、
あるとガシャガシャって
、ガシャガシャガシャ、
いやいやいや捨ててますけど、ま
あ、本当に年々感じてると思います、
うん、
体が無事じゃないと何にもできないって。
いやそれはそうだよ、平和の上にしかエンターテイメントは成り立たないって
言
って
た。いやいやそういう大きなことでもなくて
日常生活成り立たない。
風邪とかお召しになった時に。
お召しになってませんけど。
あそうですか、
うん、ちょっとだけこの間あったけど。でも私って弾き始め のあれがめっちゃ俊敏なのよ、
もう俺は曲芸ギミシェルターをやり続けて、
うん、
何回かご不在のタイミングがあったと思いますけども、
それはでも本当に許してほしい。だっていける状態、私はいけるよって思ったけど、
うん、
40度ぐらいあったんだけど、
いけるよじゃないの、うん、いけないのよ。
何が
じゃなくて、
でもいいじゃん別に、
よくないのよ、
こうすごい離れて、
うん、
マイクだけそこの
映す映さないとかの問題じゃないから、もうトークがそもそもできないから、
できるから
声出ないんだから。
いや声はだからうん、あれよ、森進一さんみたいな声よ。お風呂さんいいよみたいな感じで、
いやもうまるにもなってね。まあ本当にね皆さんね、うん、健康優先していただいて、いろいろとねお辛いこともあるとは思いますけれども、
うん、
まずはしっかりと休養を取りつつですね、
うん、
僕らもいろいろと発信はしていきますので、できる範囲で一緒にコミュニケーションを取っていけたらなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。じゃあまずは閉店ならみんな防災